ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。初中お見舞い申し上げますという感じで始まりましたが、暦の上ではもう立秋を過ぎましたので、本来は残暑お見舞い申し上げますというのが正解かと思いますが、暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて本日はですね、8月15日ということで終戦記念日ですね。毎年8月15日終戦記念日になりますと、甲子園でやってる高校野球でも12時になりますと 1分間サイレンが鳴って、黙祷を捧げるというのが、すごい印象に残っております。まあ、もう戦争が終わって69年になります。私も戦争を知らない子供ではありますが、まあ、戦争がない時代に生まれ育ってよかったなと思います。これから先も戦争がない、平和な時代が続ければいいなと思っております。さて、夏休みももう半分終わりました。もう半分以上終わりましたね。この放送を、どこで皆さん聞いていらっしゃいますでしょうか。移動中の車の中の人もいるでしょうし、家でゆっくり聞いていらっしゃる方もおられるかと思います。お盆の時期、車で移動しますと結構いろんなところで、渋滞が起こりますが、ぜひですね、渋滞中のところに差し掛かってもですね、慌てず騒がず安全運転で、移動していただければと思います。さてですね、あと小島のトライアスロンまで1ヶ月というところになってきました。私9月14日のトライアスロンに向けてコツコツと練習していた日々もあるんですが、最近ちょっと、ほったらかしのこともありまして、水泳の練習はちょっとおろそかになっております。水泳の練習の代わりにですね、朝早く起きて、1時間ぐらいですかね、約5キロ6キロぐらいジョギングしておりますが、トライアスロンで水泳で1分縮めるよりもやはり、ランニングでですね1分縮める方がすごい楽だなということを最近だって痛感しておりまして、これから1ヶ月どれだけ練習すればタイムが伸びるのかなと思ってですね、ワクワクしながら、1ヶ月 先のですね、トライアスロンに向けて、徐々に調整をしております。結果につきましては来月の放送である程度また話ができるかなと思っております。さてですね、夏、いろんなところへ行ってきますというか帰省の方も多いかと思いますが、私実家に住んでおりますんで帰省ということがあんまりないですね。子供の頃は、母親の実家が山口にありましたので、そちらに行くことが、毎年の恒例の行事ではありましたが、山口に住んでいた、祖父祖母ももう亡くなってしまいまして、山口に行くことも、亡くなりましたが、山口へ行く道中ですね、広島の平和記念公園に行ってですね、原爆ドームとか、原爆資料館とかああいうところを、見る機会もありましたが、やはりですねああいうところに行くといろんなことを感じる、ことができますので、まあ広島に行く機会がある方はぜひですね、平和記念公園あたりをですね散策してみられるもいいのかなと思います。さて、今月の初めですね、私義理の母がですね、孫と一緒に旅行をしたいということで、パックツアーですね、旅行の、会社が、組んでますパックツアーに参加しまして、和歌山県の、那智勝浦というところに行ってきました。那智勝浦というのが多分場所的にイメージできない方もおられるかと思いますが、ですね、紀伊半島が、ありまして、それの一番南の端からちょっと東へ行ったところになります。紀伊半島といってもですね、やはり岡山倉敷から行くとですね、新幹線で大阪まで出て、そこからバスでですね3時間4時間ぐらいかかりますね。いやでも面白かったですね。やはりですね、岡山倉敷方面に住んでますと、この前も台風がありましたが、雨が降るといっても大して雨が降らないですね。ところがですね、和歌山県とか高知県とか太平洋側のですねところに行くとですね、普通に降っててもものすごい雨が降るんですね。もうびっくりするぐらい、もうこっちでいるともう豪雨に近いような雨が 降るんですが、地元の人に言わすと、まあ、こんくらいラーメンは当たり前だということでですね、そのツアーに行った時も、曇ったり突然ガッと雨が降ったりですね、大変だったんですけども、やはりですね、瀬戸内海側に住んでる雨、住んでる人たちが考える雨と、太平洋側で住んでる人の雨っていうのはやっぱり全然違うんだなというのを感じて、いい経験をしてきました。それでですね、和歌山行ってその紀伊、南紀勝浦の後にですね、アドベンチャーワールドというところにも寄ってきました。アドベンチャーワールド、ご存知の通りですね、日本で一番パンダが多いところですね。昔パンダといえば東京の上野動物園っていうイメージだったんですけども、今パンダはですね、東京以外にもですね、神戸の王子動物園とか、先ほど言いましたけど和歌山のアドベンチャーワールドとか、結構西日本の方が、パンダ身近に感じられるかもしれません。で、特にそのアドベンチャーワールドのパンダ、結構、何匹もいまして、結構活発に動いてて、王子動物園でゴロッとしているパンダよりもすごい印象深く、いいなっていう感じで見てきました。さてですね、お盆の時期、結構、この時期になるとですね、倉敷方面では桃がもう、桃農家の人に言わせるともう収穫時期はもうピークを過ぎてしまって、ほとんど終わりの時期になってしまいましたが、という話なんですけども、皆さん桃食べられましたでしょうか。私も若干、桃はいただきましたが、今年は桃よりも結構スイカをいっぱいいただく機会が多かったですね。スイカ一玉丸々いただいたりしますと、これをですね、なかなか冷蔵庫には入りませんので、発泡スチロールにですね、氷水を入れてですね、そこでまあ保管して食べるわけですが、まあ、うちの場合は家族7人いますから、一玉あっても、まあ、2、3日あれば、さばけてしまうわけですけども、この時期、懇親会とかに出ますと、一番最後にデザート類の中にスイカがいっぱい出てくるんですが、私、スイカが結構好きなもので、スイカ、赤いところは確実に食べてしまいますね。結構旗を見ているとスイカの種を、ちゃんと綺麗に取りながら食べる人もいますが、私、スイカの種でも全然気にせずガツガツ食べてですね、真っ赤な赤い部分が残らないように綺麗に片付けて、食べるのが好きです。で、体型もですね、0.1 トンありますと結構ごついので、飲み会に行くとですね、懇親会とかに行くと結構飲まれるんですかと言われるんですけども、あんまり私実は、お酒が飲めませんというか、ほとんど飲めないんで、飲めない代わりにですね、ジンジャーエールをたらふく飲んで、あとは食べ物をしっかり食べて、まるまると超えております。まあそれでもですね、体型と体力とかいうのは全然関係ないですね。0.1 トンありますが、この前2月の、キビジマラソンもちゃんと完走しましたし、9月のトライアスロンもしっかり完走したいと思います。人は見かけによらぬものということで、太っているからといって、運動ができないわけではなく、痩せているからといってスポーツ万能というわけでもありませんのでですね、人を必ずしもですね、見かけで判断するのはやめた方がいいんではないかと思います。というところでですね、あと1分ほどになってきました。さあ、1分あったら何ができるでしょう。先ほど甲子園の話をしましたが、黙祷することもできますし、1分あったらですね、400字詰め原稿用紙1枚ぐらいは十分読めるのかもしれません。1分あったら皆さん何をしますか。難しいですね。だから隣で笑っている人もおられますが、まあお盆休みをあと今日を入れて土曜日曜というところになってきましたが、しっかり休みの日はですね、しっかり休みを楽しんで、お盆明けから仕事の方、また、夏休み明けからまた学校の方も多いかと思いますが、休みを楽しめずに終わったということのないようにですね、休みの時はしっかり休みを楽しみましょうということで、またこれから1ヶ月、しっかりと頑張っていきたいと思います。8月の終わりには、FM クラシックの感謝祭もあるみたいなので、そこでまた皆さんと目にかかるのもいいのかなと思っております。それでは、また来月お目にかかりたいと思います。ごきげんよう。さようなら。